今日は ただいま読みました聖書の中でですね、特に私たちはこの15節のところに、この霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのです。まあ、アバというのは私のお父さんというような意味でありますね。ここにはこの聖霊を与えられることによって私たちは神様を我が父よと呼ぶことができると、そういう恵みを与えられているんだということでありますね。まあ、今日は見てみますと、初めて礼拝に来たという人はいないかと思うので、教会のこの信仰についても分かっている方が大部分だと思うんですけれども、まあ、それでも確認のためにですね、イエス様は私たちに本当にその神がおられること、それだけではなくて神が私たちの父としておられる、父なる神としておられるということをお示しくださった、このことを確認するために、ちょっとこの誰でも知っていますこのマタイによる福音書の初めの方にこういう言葉が、第6章のところにこういう言葉が書いてありますよね。第6章の、6節のところですかね、あなたが祈る時には奥まった自分の部屋に入って戸を閉じ閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。祈る時にはですね、自分の奥まった部屋に入って戸を閉じてですね、あなたの隠れたところにおられるあなたの父にお祈りしなさい、神様にお祈りしなさいということ、あなたの父に祈りなさい。ですからこれがアバ父よ、私のお父さんというふうに言って祈りなさい。そしてこのイエス様が説明ですと、その後にあなた方はこうお祈りしなさいということでもって主の祈りをお教えになった。そこに一番最初のところに出ておりますのが、天におられる私たちの父よ、天におられる私たちの父よいうこの言葉で私たちに神をお示しくださったということであります。まあ、私たちの人生のそれぞれに父親母親っていうのは与えられているわけですけれども、まあ、人間の父親母親っていうのは人間ですから、そのいろんな意味での制約を持ってますよね。ある年齢が来れば召されていくということがありますね。また今私たちはこう日本におりますけれども、もし外国に行った時にもね、簡単に お父さんに会えるわけではなくなってしまう。しかし父なる神を知ってるということは、私たちがどこに住もうとも、どういう状況の中にあろうともですね、いついかなる時にも父なる神よ、我が父よ、アバ父よ、私たちの天の父なる神よ、そういうふうにして祈ることができる。これが聖書を通して神を知るということの大きな大きな恵みですよね。皆さんがどこに行こうともですね、あれどういう状況に、苦しい時もあれば辛い時もあれば悲しい時も、そういう時があったとしても、そのところで我が父よ、私のお父さん、父なる神よ、そう言って祈ることができる。そうすれば神はですね、私たちに必要な助けを、必要な恵みをいつも与えてくださる、そういうことを教えて、イエス様は教えてくださる。そして今日のところでですね、そのことをはっきりと今日のところで教えられるのはですね、ロマ書第8章の14節のところ、その神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。時にですね、我々は神様っていうことがあるかもしれませんけど、忘れてしまう時もある。しかしここに神の霊によって導かれる者という、神の聖霊を受け与えられて、神の聖霊によって導かれていくもの、これはどういうことかっていうと、 神との交わりを与えられていくものという意味ですよね。神様の神の霊を受けて私たちは祈ることができる。これが信仰ですよね。ですから我々は単に頭で考えるんじゃなくて、神はいつでもどこでも私たちにご自身を表してくださる。それが神の霊によってっていうことですよね。でここに最初のところ、それで神の霊によって導かれるものっていうのが、これキリスト者なんですけれども、神を信じるものなんですけど、そのことをですね、これここには2つの意味が、神の霊によって導かれるということには大事な2つの意味があると思います。一つはですね、このその次の16節に書いてありますけれども、この霊は私たちが神の子供であるということを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますと書いてます。この私たちの霊と一緒になってってどういうことかっていうと、私たちの心に私たちの魂と共にいてっていう、あるいは私たちのと私たち自身と一緒になって、私たちの魂存在と一緒になって神の子供であるということを明らかにしてくださいますということであります。これどういうことかっていうと、私たち自身のこの人間の心の在り方、人間が持っているいろいろな問題、世の中いろんな苦しいことや困難なことっていうのがたくさんあります。困難なことがありますよね。まさにこの自分の人生にもですね、思い通りにいかないような出来事、暗淡たるこの雲がかかってくるようなですね、そういうありさまが私たちを支配するということ、うまくいかないという、あるいは社会の中に出てますとですね、我々はですね、このいろんな人にこう陥れられるっていうこともあるんですよね。自分は真面目にやってるつもりの世の中にはいろんな人がいますからね。何かその濡れ衣っていうんでしょうか、罪をですね、人の罪を自分の方にですね、あいつが悪いんだみたいなですね、いうことを言ってくる、そういう場合もあるんですよね。ですから旧約聖書の箴言などにはですね、正しい人を悪の道に迷い込ませる者は自分の掘った穴に陥るなんて言葉があるんですよ。どういうことかっていうと、正しい人をですね、穴を掘って、その穴をですね、に陥らせるような、ね、その穴を掘ってる人が悪いわけでしょう。ですから、そういうふうにしてですね、私たちをこの無実の罪に陥れたりですね、罪をこうなすりつけたりするような、でそういうところにもあった時には本当に困りますよね。人が自分の罪を人の方に押し付けてくるような。しかし聖書は、正しい人をですね、悪いその道にですね、悪の迷いに道に迷いさせるものはですね、自分が掘った穴に陥るんだ。その人はですね、結局その人を陥れようと思って穴を掘るけれども、その人は結局自分の掘った穴に自分が陥ることになるという言葉がちゃんと書いてある。だから我々は一時的にそういうところで苦しい目に遭うことがあるかもしれないけれども、その時こそ我々は父なる神を信じていなければならない。神様は全てを見ておられるんだ、知っておられるんだ。あるいは詩篇37編にはですね、悪をなす者のゆえに心を悩ますな、彼らはですね、一時的には悪をなしてですね、繁栄するようなことがあるかもしれない。しかししばらくすると彼らは青菜のようにしおれているだろう。ですから悪の力っていうのはですね、一時的にすごくこう盛んになるように見えるけれども、永続していかない、一時的なものなんだっていうことを我々は知ってなければならない。で、正しい道を歩んでいく人が必ずしもですね、みんなからすぐに認められるかというと、そうじゃないんですね。これが世の中っていうのは、正しい人、ああいうことを言ってる人は逆にいじめられたりですね、 攻撃を受けたりすることがある。でそうでない人の方もですね、この反映しているようにこう見えることがある。しかしその時こそですね、父なる神を、神は全てのことをご存知である、その神を信じていきなさい、そこに立ちなさいということですね。世の中いろいろな悪事が流行するときに、まさにそういう自分自身もそういう苦しい目にですね遭うときに、その時こそですね、我々はこのアバ父を、この神の存在というものを確かに信じていかなきゃならないんだということでありますね。やっぱりこの世界は悪が支配している世界ではなくて、この父なる神が世界を支配しているんだということに対する確信を持っているということが大事ですよ。まあ我々もこの今の世界もね、いろいろな政治家が支配してるんじゃないですか。いろんな変化っていうか、いろんな思いね、いいように進んでない世界がいろいろあるじゃないですか。しかしこの世界の所有者っていうのは、支配者っていうのは父なる神なんだっていうことを、我々はやっぱり深いところで信じてなきゃならない。世界を動かしているのはですね、大統領とかですね、そういう NATO 書記とかですね、そういう人間じゃないんだ、本当に世界を支配してらっしゃる、保ってらっしゃるのはこの父なる神を信なんだということですね。このことをやっぱり私たちは深く信じてなきゃならないというふうに思います。ですからそういう私たちが苦しい時にも、しかし苦しい私たちの魂とともに私たちのところに働いてくださる聖霊が働いてくださって、我らの霊とともに神の子であることを証ししてくださる。この同じローマ書第8章の、左のページの方の、28節というところを見ると、こういう言葉が書いてますよね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神を愛する者たちはですね、者に対して神はですね、私たちの霊とともに、私たちの霊に対してですね、万事が益となるように共に働く、万事を益としてくださる、全てのことを愛働きて益としてくださる、それが父なる神ですよ。そういう神がおられるんだということを本当に心から信じていくということ、これが大事ですよね。この私たちは、その苦しい時になりますと、神も仏もあるものかっていう、そういうことになるかもしれない、そういう思いになる時がある。しかしその時こそですよね、その時こそ聖書が言ってるように、キリストが言ったように、あなた方の父なる神、天に増します我らの父よっていうふうに祈りなさいと。隠れたことをちゃんと見ておられる神に、神がおられるんだということを信じなさい、その神に祈りなさい。あなた方は、神は決してですね、あなた方をこの放っておくのではなくて、万事を益としてくださるために、益となるために、共に神は働くということを私たちは知っています。知っていますっていうのは、単にこの知識の認識じゃなくて、信仰における認識ですよね。信仰、神に対するこの信仰によって、私たちはそのことを知るようになっていく、そういうことを続けていくということを通して、私たちは本当に神の子供として成長していくことができるんですよ。ヘブライ書の方にはこういう言葉がありますよね。父に訓練されない子供がいるだろうか。これは有名なヘブライ書の12章というところですね。これは後で 開けてみたらいいと思いますけども、まあ、参考に申し上げておくと417ページのところですね。 あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子供と子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。本当の子供はですね、自分の子供はだったらば、あの親はですね、いい加減に育てるだろうか、悪いことがあったらそれは悪いことだと親ならば本当に言うんじゃないかっていうことですよね。もし他の、あの自分に関係ない子供だったらば、少し悪いことをしてもほっといてあってもいいかもしれない。しかし自分の本当の子供だったらね、決して親はそうはしないだろう。それと同じですよ。父に訓練されない子供がいるだろうか。私たちが神の子供であるっていうならば、本当に神は私たちを訓練するということがあるんだ。その苦しい時もあるだろうね。しかしその訓練というものとして、あなた方はこれを鍛錬として忍耐していきなさい。忍耐しなきゃならない時があるんだ。そういうふうにして私たちの魂が、精神がですね、鍛えられていく。それがあの子供としての成長ということですよね。我々が生まれたままで肉体的にただミルクだけ与えれば成長するか、そうではないですね。魂の成長っていうのがやっぱり大事ですよね。魂が鍛えられていくっていうことが、我々のこの信仰において、あなた方は神の子供であるっていうふうに言ってるわけですよね。ですから肉体的にだけ我々が、肉体的なことは誰でもあれでしょ、あの気が、何を食べようか何を飲もうか、そのことを我々はみんな気が使える、気を使える。しかし大事なことは、このその肉体的なことだけじゃなくて、この神を知っていくということが霊的な意味での成長であり、鍛錬である。そういうことが神の子供としての我々がですね、やっぱり課せられているものだということです。そういうものとして受け止めていきなさい。だから苦しい時もある。しかし悲しい時に神も仏もあるもんかっていうんじゃなくて、我が父よ、私を助けてくださいという祈りに向かっていきなさい。これがこの私たちの霊と一緒になって神の子供であるということを明らかにしてくださるんだということですよ。ですから、あの話、旧約聖書、ちょっと話があれなんですけど、旧約聖書にダニエル書っていうのがあるんですよ。でダニエル書ってどういう書物であるかというと、遠くのバビロンの方に連れられていった人の話なんです。そのバビロンの方に連れられていたところでも、この信仰熱心な人たちが、この子供たちはいたんですけど、でそしてですね、あのネベカドネザルっていう王様がいたわけですよね、あのバビロンには。そしてその王様がですね、この一生懸命そのユダヤから来たこの子供の青年たちが熱心だったものですからですね、そのバビルネブカドネザルを礼拝しないとですね、その炉の中に入れてしまうぞっていうことを脅すわけですよ。でその時に、あのこのイスラエルのこの青年たちはこういうふうに言ったんですよね。たとえですね、お前たちの神様は、お前たちをその燃える炉の中に入れるならば、お前たちの神様は助けてくれるだろうな、そんなことをこう、何て言うんですかね、その信仰を冷やかすわけですね。でその時に、ネブカドネザルを拝むように強要された時にですね、お前たちの神は助けてくれるだろう、まあ、ですから燃え盛る炉の中にですね、あの火の中に人間が入れられてしまったら、そんなひとたまりもあるわないわけですよ。その時にですね、このダニエル書にはその青年たちはこう言ったと。王様、たとえそうでなくとも、たとえそうでなくともということは、神様が私たちを助けることがなかったとしても、私たちは の神をあなたバビロンのネブカドネザルを礼拝しません、私たちは神だけを信じて礼拝します、生きていきます、たとえそうでなくともって、ですからたとえ自分たちの願う通りにならなくてもっていう意味ですよね。たとえそうでなくても主よ王様、私たちはイスラエルの神主を信じて、父なる神を信じていきますということを言った。皆さんどうですか、自分がいろいろ病気の時には神様助けてくださいっていうことを祈ります。当然ですよね、誰でも祈ります。しかしですね、たとえ病気が治らなくても主よ、そういうことあるんじゃないでしょうかね。たとえ自分の思い通りにならないことがあったとしても、主よ私はあなたに従っていきます。これがある意味でですね、信仰なんですよね。しかし先ほど言ったように、神は聖書ロマ書書いてありますように、神は神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働く。ですから全てのことを愛働きて生きとしてくださるのは神様ですけど、一時的にでもね、私たちの願いが聞かれない時もあるんですよ多分。しかしたとえそうでなくてもね、自分の願いが聞かれないことがあったとしても、これが大事ですよ、信仰が。神を信じて、そして過ごし、そして鍛錬としてつつ耐え忍んでいく時にですね、その時に万事が益となってしてくださるんだ。私たちの全人生、皆さん親が子供、親が子供のことを思わない親はいないと思うんですよ。親が子供の幸いを願わない親はいないと思うんですよ。それと同じですよ。神を信じる者、神に従っていく者たちの恵みと幸いをですね、この願わない神はいないというふうなことだと思います。それがこの私たちの霊と共に働く、人間のいろんな状況の中に神は共に働いてくださるんだということであります。もう一つの大事な点は何か、ここにですね、左のあの左のページの方の26節のところにですね、私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる。霊自らが私たちのために祈ってくださるということがあるんです。これは神ご自身がどういう働きをしてくださったか、まあ、私たちのために働いてくださるということが私たちの霊と共にという意味ですね。しかしもう一つ、神ご自身は何を私たちのためになしてくださったかということが書いてます。ある無神論の方はですね、こう言った。世界にはいろんなですね、腹立たしいことが起こっています。悲しいことがあります。この世界を見て、必ずこの腹をが張り裂けないはずはない。しかし神が腹を裂いたという事実を見ません。故に神の存在を私は否定するのだと、ある無神論者が言ったということが書いてありました。あ、なるほど、そういうもんか。この世界のね、いろんな矛盾に満ちたこのことを見たときにね、神様はこのためにこの腹を裂けるようなことになるんじゃないのか、そういう事実を見たことがないんだと、ある人が主張した。しかし聖書は何を言ったのか、十字架のキリストを見よと言って、十字架のキリストとは何か、それは神自らがですね、この十字架のに釘で打たれですね、そしてこの、腹が裂けた、まさにこの世界のいろいろな人間の罪の贖いのために、神は御子イエス・キリストを十字架につけた、まさにその出来事が起こったっていうのがキリストの十字架の出来事です。神ご自身がいわば腹を裂いたということですよ。例えば子供が病気の時に、親はやっぱり子供のことを思ってですね、 自分が時には変わってあげたいと思いますよね。本当に、親子の関係というものを考えてみますと、それと同じように神と人間との関係というものはですね、この神が人間のためになしてくださった十字架の出来事は人間のために腹をこの裂いてくださった、実際に腹の裂けた神、それが十字架のキリストであります、ね、まさにそのことを通して私たちの罪がの許しと、そしてこの神の霊が与えられることになったんだ ということであります、ね、そして私たちがこのことを通して本当に神は自分のために、神は私たちのために御子イエス・キリストを十字架につけてくださった、なぜかというと人間を愛してるからですよね。あ、神様はここまで、父なる神はここまで私たちのためにしてくださったんだ、あ、本当に私たちは神の子なんだということが分かってくるということでありますね。まあ、そのようにして私たちはですね、本当に、この神の霊によって導かれるものは神の子なんだ、神の霊はそういうふうにして私たちのところに与えられるようになったんだ、そしてこの神は私たちが神の子供であることを証ししてくださるんだ、そのようにして私たちはキリストと共なる相続人とされていく、神のキリストの恵みを受けていくものとなっていくんだ、まあ、先ほど言ったように私たちは時に苦しみもあるかもしれませんね、しかしこの神様と共に歩んでいくということは、神様のいろいろな恵み、私たちに対する時に親のですね、親が子供にいろんなものを残してくれるっていうことがあると思うんですね。いろんな親が子供が成長するためにはいろんなこの子供のためにやってくれる、そういうこと、しかし、このその親、また親が死んだ時には多分いろんな遺産っていうものも与えてくれると思うんですけれども、しかしその私たちはその物質的なところにだけ目を止めていくのじゃなくて、親そのものがと共にあるということが大事ですよね。それが幸いですよね。親の何か財布だけのものだけもらうっていうんじゃないですよね。やっぱり親と共にいるということが恵みの祝福の根本にあるわけでしょ。神と共にあるってことも同じですよ。神様から我々いろんなたくさんのものをもらってるんですよ。そのものが大事なんじゃ、健康も富もいろんなね、だって空気も水もね、全てのものを愛で神様から私たちは与えられてるわけですよ。それを与えられてることだけじゃなくて、そういう私たちに恵みを与えてくださる神と共にあるということが大事だ、そのことが大きな恵みだというふうに思います。そのことを通してですね、私たちは、この辛い時もですね、本当に神を見失うことなく、この神と共にですね歩んでいく、そういう信仰を歩んでいきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は共にこの御言葉からその一端を学ぶことができました。感謝いたします。一人一人に新しい月、共にあなたがいて、あなたの恵みと栄光をまた与えられていくことができますように守ってください。今日の時を感謝し、この祈り、イエスの御名によってお祈りします。アーメン。